はなんだかとっても秋だった
ね。来たでしょ。
来たね秋。
そろそろ秋に着替えませんか。ライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第11章ザクロとブドウシルクロード2。二日目からはバザールの商人宿を出て、アベズホテルという名の宿に移った。大部屋でなく個室に泊まりたかったので、アフガン正月を楽しみながら宿を探した。新市街にも行ってみたが、宿の相場はほぼ決まっていたので、さらに安い宿を求めて、カブール川の周辺を歩き続けた。アベズホテルもそうして訪ねたうちの一軒だった。入り口で値段を尋ねると、40アフガニという答えが返ってきた。1アフガニは約6円だから、240円ということになる。一日200円以上は出せなかった。いや、出して出せない額ではなかったが、これから先のことを思いやると、できるだけ切り詰める必要があった。40アフガニと言われ、外に出ようとすると、フロントの奥から声をかけられた。暗くてよくわからないが、若い男の声だった。お前はどこの国の人間だ？癖はあるが簡潔でわかりやすい英語で尋ねてきた。日本人だ。すると奥からその若者が姿を現した。少年のような幼い顔立ちの中に、よく動く鋭い目を持った若者だった。その彼が私を寝踏みするように眺め渡した後で言った。どのくらいカブールにいるつもりなんだ？1週間くらいかな。はっきりと決めていたわけではなかったが、私がそう答えると、彼が言った。10アフガニで止めてある。一挙に4分の1になってしまった。イスラム圏ではあらゆるものに値があって、しかもない、とはよく聞かされることだ。交渉次第で全てが変わる。しかし、アベズホテルの40アフガニは、相場から言っても決して不当な値段ではなかった。それを4分の1にまで値下げするというのだ。10アフガニは約60円。そんな値段で個室が得られるとは信じられないくらいだった。君の一存でそんなことをして構わないのか？私が冷やかすような調子で尋ねると、彼は顔を少し斜めにし、馬鹿にしたような口調で答えた。俺がマネージャーだ。その若さでよくやるじゃないか。そう言おうと思ったが、的確な英語が思い浮かばなかった。 しかし、と彼は言った。条件がある、と。それは当然のことのように思えた。そうでもなければ60円で個室に泊まれるはずがない。どういうのだ？客引きをするんだ。客引き？夕方、長距離バスが着く頃に発着所へ行き、ヒッピーたちの客引きをすれば、10アフガニで止めてやってもいい、というのだ。その物言いはひどく横柄だった。腹が立ちかけたが、自尊心より一泊60円の魅力の方が勝った。いや、それより、客引きという意外な申し出が好奇心をくすぐったのかもしれない。はるばるカブールまで来て、安宿の客引きをするという自分に、自虐的な面白さを覚えたのだ。おどけながら私はアベズホテルの客引きになることを承諾した。若いマネージャーは自分からカマルだと名乗った。カマルの話によれば、このホテルはそれまでアフガン人のための承認宿だったという。ところが、それではあまり儲からなくなり、彼の発案によってヒッピー宿に転向することにした。ペンキを塗り替えたり、ベッドを入れ直したりして改良はしたのだが、何しろ転校して日が浅いため、ヒッピーたちの間に名前が浸透していない。だからどうしても客引きが必要なのだ。彼はそう言った。案内された部屋は悪くなかった。簡易ベッドが一つあるだけの狭い部屋だったが、個室であることには変わりなく、大部屋暮らしが長かった私には十分すぎるほどだった。バザールの商人宿から荷物を移した後で、まだ日は高かったが、昨夜の睡眠不足を解消するために、その部屋で一眠りすることにした。部屋の扉を強く叩く音で目が覚めた。窓からは日暮れ時の足の長い日が淡く差し込んでいる。扉を開けると、カマルが立っていた。早く客引きに行け。私がぼんやりしていると、カマルがさらに言った。バスの到着に遅れてしまうぞ。私はいくらかムッとした。彼の命令口調に腹が立ったのだ。俺はお前の使用人ではない、という気持ちがあった。10アフガニとはいえ、金を払って泊まっている客だ。疲れ切って眠っているのだから、今日ぐらいいいではないか。もちろん、それがこちらの勝手な言い分だということは頭の片隅にあるのだが、疲労のためか、気分がささくれ立っている。顔を洗い、 バスの発着所に向かおうとすると、カマルも一緒についてくる。監視でもしようというのだろうか、と嫌な気がした。君は何をしに行くんだ。客引きをするのさ。カマルはくだらない質問をするなというように口をゆがめていった。じゃあ俺は必要ないだろう。いや、俺はヨーロピアンをやる。お前はジャパニーズだけをやってくれ。それを聞いて内心ほっとした。客引きをすると言っても、欧米の若者に対してどのような言い方で誘ったらいいのかあまり自信がなかったからだ。しかし、そのすぐ後にカマルが発した一言で、私はまた腹を立ててしまった。カマルはこう言ったのだ。ヨーロピアンは自分が英語で誘えるが、困るのは日本人だ。数の多い乗客だが、そのほとんどが英語を上手に喋れない。だからお前が日本人を誘ってくれるとありがたいのだ。日本人同士なら相手も信用するだろう。そして、カマルはさらにこう言ったのだ。いいだろう。お前も英語が下手だから。そんなことは言われるまでもなくよくわかっていたが、だからといって、自分よりはるか年下の若者に小馬鹿にしたような口調で言われて、平静な気持ちでいるわけにはいかなかった。もう客引きなんかしてやるものか。日本人が来たら新市街の他の宿に送り込んでやるぞ。あまりにも子供っぽすぎる怒り方だったが、その時は腹立ち紛れに本気でそう思っていた。その日は東西どちらの長距離バスからも、日本人は降りてこなかった。カマルが何人かの白人ヒッピーに声をかけたが、どれもダメだった。翌日から、私は午後になると発着所のある広場へ行き、コンクリートの上に寝転びながら、バスが着くのをぼんやり待つようになった。ヘラートやペシャワールからのバスが到着する時間帯はおよそ決まっていたから、その頃に行けばよかったのだが、他にすることがあるわけでもなし、そこを行き来する人を眺めているだけでも、暇つぶしにはなった。バスが着きそうな時刻になるとカマルも来て、その隣に腰を下ろして待った。ある日、隣のカマルが話しかけてきた。お前はいくつだ？やがて27になる。私は正直に答えた。すると彼は意地悪く言った。そんな年をしてまだこんなことをしているのか。カマルは私に対して独特の嫌悪感を抱いているらしかった。 君は何歳なんだ。21。その年でマネージャーとは偉いものだ。皮肉のつもりでそう言い返すと、カマルが低い声で言い放った。俺は昔から働いているんだ。寝転んだ体を起こし、私に彼の顔を覗き込ませるほど深い響きのある物言いだった。
TBS ラジオ公演渡辺宙明メモリアルコンサート、出演は串田明、中川翔子、堀江光子、モジョ、渡辺俊之。10月1日日曜日、東京文化会館で開催します。詳しくは共同東京 0570-550-799 まで。
TBS ラジオ協力、夢の三共演2023。三枚看板、大看板、金看板、上方落語の重鎮桂文珍、桂南光、笑福亭鶴瓶による豪華共演。4年ぶりの東京公演は12月20日午後6時から LINE キューブ渋谷で開催。現在チケットの先行販売を実施中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。お電話の方は 03-3234-9999 チケットスペースまで。夢の三共演、渾身の講座、お見逃しなく。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。